オタクでいいじゃないラジオ週刊
オタラジオ
乾杯。
新年度乾杯。
新年度適当に喋ってください。
はい適当に喋ってください。キューもなし。
はい、というわけで始めまして週刊オタラジオ。サポーサリティの K です。
メインパーソナリティのメイクです。こんな始められないよ。
だってメイクです。今の今までもうあの、
いまだにゲーム中だからね。だって始まるなんて言ってないからゲーム中だ。
なんかね、だいぶ始まるまでに時間がかかりましたけれども、
う
ん、
そうですね。ね、それはもう出し方ないことなのかな。
出し方がないのかな。まあ、あの4月の半ばということで、もう、暖かくなってきましたよ。
そうですね。
もう暖かくなったんで、もう窓まで開けながら収録前してますよ。
そうですね。うん、まあ、まあ、機材トラブルがあったりしましたけど。
今日はですね、まあ、先ほどのエコーであったように、うん、乾杯と。
そう、あの、飲み食いしながら、まあ、花火がね、白、うん、くて前回言ってたんですけど、うん、まあ、できないっていうか、なんてやろうな。まあまあ、ちょっとね。
うん。まあ、ほぼ散ってるというか、まあまあ、そういう季節的にね、っていうあれで、まあ、諦めて、まあ、でもとりあえず、飲み食いはしようぜってことで、買ってきましたよ。
そう、スーパーで買ってね。
いろいろね、惣菜で買ってきて、うん、さあ、トロッカーでも、冷めるのもあれやなと。
そう、先にね、
うん。
ちょっと食べて、で、途中でトロッカーなーとか言い出したら、メイフィスが、うん、
孤独のグルメ見ながら飯食ったらうまいんじゃねっていうね。
ちょうどね、ニコニコ動画でシーズン2がね、うん、無料配信中だったから、うん、あ、じゃあもうちょうどいいじゃんって。
うん、ね、でもね、うん、普通に考えて、うん、テレビ流しながらでね、ラジオ撮れないの。
そう。だから、まあね、もう食って。
もうじゃあもう食っちゃおうと。
そう、ゆっくりしながら、じゃあもうこれでいいかなって言って、まずまあ、うん、一通り食って、うん、で、あ、腹いっぱい幸せ。もういいかなみたいな。ラジオいいかなってなって。
ラジオいいかなで1時間ぐらい、ぐだーっとした後に、やろうと。
そう。
もう俺らは何のために集まったんだと。
今日はラジオを撮るために集まったんだと。
ラジオを撮るか、うん、北朝鮮のミサイルを止めるためにやってきたんだと。
あ、それは無理かな。それは俺はスーパーマンじゃないから。
まあ、とりあえず集まったわけですよ。
そう
で、まあ、ラジオ始めようと思ったら、ミキサーがですね、調子が悪くですね、今もちょっと調子が悪いんですけれども。そう。
で、K が、あれおかしいな、あれあれって言いながら、
あれって言いながら布団に転がって、ゴローリして、そう。もうやる気をなくして、もう今はね、始めようって言ってから3時間、4時間くらい経ってますね。
とりあえずだって、まずまあ、何飯食うの、まあ、おね、取ろうってなってから、まあ、ゆっくりぐだーってしたら、うん、で、まあ、食ってグダーってして、機材とアプリ、あれあれグダーってやって、うん、まあ、ね、こんな時間になっちゃいましたよ。
こんな時間になっちゃいましたよ。
予定とだいぶ違いますけどね。まあまあ、仕方ないってことでしてね。うん、
まあまあ、そんなこといいんですよ。だからもう、うん、先が長くなってたから、ここからも短く、さっさと行こう。
さっさと。
さっさと行こう。
よし。
メリーさん、最近の近況は？
近況はですね、うん、あれですね、4月入ってから、はい、僕、映画をですね、たくさん見ました。
ドラえもん。
ドラえもんじゃねえけど。ドラえもんやってるっけよね。なんか、うん、南極カチコチうんたらかんたらってやつがやってますけど、まあまあまあ、それとは別にですよ。
はい、
ね。
クレヨンしんちゃん。
クレヨンしんちゃんじゃない。
でもね。
なんでさ、ゴールデンウィークの今から稼ぎ取りって、まだだから、
ね、
今。
そうだね。まだもうちょっと進んでるね。タイタニック。
今劇場で僕見に行った。そう、僕劇場何回も行ったんです今月。
もうまだメイフさん基本的に借りてきて、
あ、そう
家の中で見るか、友達に友達のキム・ジョンウンに拉致されて
今日ちょっと北朝鮮に行ってからね。
はい、連れて行かれるかですけれども、
映画館行ったんです、はい、映画館行って見たんですけど、あれですね、僕見たのは、仮面ライダー、スーパーヒーロー対戦と、
テレ朝つながり。
と、コング。
コング？
うん。キングコングね。
おー。
の最新作、コングってやつと、あと、ハードコア。 ってやつを見ました。
ハードコアモノの AV。
AV ではないけど。なんでピンク、ピンク劇場はどこにあんの今。
ね、新世界と梅田には一箇所ある。大阪だと。
ハードコアはでも何番まで行きましたけど、あそこなかったからね。うん、で、まあその3、見てかな。
何番に地下劇場あったかな。近くじゃないじゃない。
じゃないけどね。あの、で、なんだったっけ。そうそう。じゃあ、最初の話します?
はい。
じゃあ、ちょっとね。まあ、スーパーヒーロー対戦、仮面ライダースーパーヒーロー対戦は、うん、あれなんですよ。春で毎年やってる恒例映画で、は
い
は
い、いつも言ってますね。
そうそうそうそう。まあ、春の映画、ライダーの、うん、っていうのが結構ね、皆さん結構知ってると思いますけども、まあ、あれは、まあ、いつも通り、お祭り映画ですね。うん、いろんなスーパーヒーローと。
スーパーヒーローが屋台を出して、いかがけまいよ、いかがけまいよって、お祭り映画。
ではないけど。似たようなもんやけど、
似たようなもんだ、ね、
いっぱい仮面ライダーといっぱいスーパー戦隊のヒーロー出てきて、ごちゃごちゃやって終わりっていうだけの映画なんです。春の映画はそんな感じ、いつも。それはだからまあ、何でもまあ、いつもの春の映画にしてはまあ、そこそこ良かった。だからまあ、70点ぐらい。で、コングは、まあ、いわゆる、キングコング、
うん。
特撮のキングコングあるじゃないですか。うん、が、まあ、いわゆる現代の、まあ、最新の 3D グラフィックとかで作って、はい、まあ、コング、骸骨島っていうね、島がありまして、
うん、
そこで、あれですね、コングがいて、そこにいるスティーブさんみんなでかいんですよ。雲も、アリも、もう何もかもがでかい。そこに人間が迷い込んでしまって、この世で最、この島で最弱なのは人間って言って。で、サバイバルでもないけど、まあ、して生き残っていこうかなっていう話なんですけど、うん、まあ、ストーリーはないです、もう。ほんとない、ない。ああ、もう、しょうがなくてないけど、ほんまストーリーはないようなもんなんですけど、なんだろう。ほんと、怪獣大合戦。でっかい怪獣いっぱい出てきて、でっかい怪獣がいろんなことするとだけの映画です、ほんと。ほんとそれだけなんですけど、まあまあそこそこ面白かった。でもこれはなんかね、多分ね、続編の、なんか前宣伝映画みたいな感じかな。なんか多分なんですけど、なんか続編が作るんでしょうね、多分これから。それ、
キングコングとかは、何の系列が作ってんの?
系列ってどこですか？
なんか
今回ハリウッドですね。
ハリウッド
のなんか、まあまあ、どの系列かは分かんないけど、まあ、ハリウッド作で、まあ、洋画のやつですね。
だからこうハリウッドのそのハリウッド版ゴジラとか、
そういうのを作ってるの
があるじゃないですか。
会社はちょっと覚えてないかな。
そういうの別に直接の系列とかではなく、もう単体での
まあ多分もんじゃないけど、これから多分シーズンになっていくっていう布石の映画だと思います。ちょっとネタバレになるかもしれないけど、エンディングロール後にちょっとこれからいろんなことやるよみたいな、伏線があったんで、まあまあそういうノリなのかな多分。
まあ日常系アニメがこう、なんの、ちょっとなんか、ピンチっぽいものを迎えながらも、とりあえずなんか解決したような感じで、いつも日常が続いていくみたいな感じの、
ね。あ、まあまあまあまあ、2期もあるよみたいな。
これ絶対2期あるやつやん。なんも、なんかもう、なんも進んでへんやんっていうやつ。
まあ、なんもしたりとか、ストーリーはもう進まれたようなんで。で、まあそういう感じのね、やつだったんで、まああんま良くないですけど、
うん、
で、ハードコア。
うん。
ハードコアは、
餅で叩いたりとか、ろうそくとか、拘束具とか、出てこない。
なんでそれ SM 方向
だってハードコアだったらもう俺がいつも検索するワードやもん。
違えよ、聞いてねえよ。知らねえ。
ハードコア。SEX、ね、
ハードコア妊婦とか知らねえから聞いてねえ。
プレグナント
違う、知らねえよ。もう聞いてねえし、もう聞いてもねえこと勝手に答えんなよ本当。知らねえよ、妊婦がプレグナントだって知らねえよ。
知らないの常識でしょ。
常識でもねえよ。
ハードコア、プッシー、プレグナントはもう
プッシーはわかるよそれは。
日本人の三大、必出英単語の三つやで。
必出って言われたさあって感じだな。で、はい、まあ、そのハードコアっていうのは、はい、R15 指定なんですね。
18じゃないの
?18 じゃないです。
18じゃない。
しかもグロ描写の R15 指定です。なんで、これね、結構、まあ、一部の映画好きの間で話題になったんですけども、うん、全編一人称映画。FPS 指定映画なんですよ。で、 まあ、話題になったんですよ。ずっと一人称視点で、まあ、カメラの視点でずっと話が進むってことですね。なんですけども、で、どういうものなのかっていう、なんか、話題になってて、で、まあ、俺らは、ゲームしてるじゃないですか、結構。はい、なんで、話し合ったんですよ。あ、これは FPS ゲームのオマージュ作品だろうっけな。ちょっと、まあ、冗談っぽく、
うん、
その予告動画とか見た時で、はいはい、これやるって、主人公の息遣い聞こえてきたり、うん、死ぬ時とかと手がこうやって目の前にかかかさしたりするんじゃないかと、ガハガハって言いながら、映画の、一緒に見に行ったんですけども、うん、見に行く前そういう話を友達としてて、はい、見に行ったら全くその上だった
期待を裏切らない、
そうそうそう、いきなり主人公のはっはっって息遣いから始まって、でその起き上がってヒロインがいて状況説明されてみたいな、もう本当いろんな FPS 作品のオマージュが入ってた。銃持って言って、うん、手に銃持ってるじゃないですか、無意味にカチャって浮かしたり
あ
おやってるやってるみたいなあ、そういうのはやってますよみたいなねありましたね、そういうのがよく
そういう風なのをこう、まあ、見せる
感じの、そうそうそうそうそうそう、で、うん、もうだからもう FPS でね、ずっと銃撃ちまくるんですよ、うん。主人公はもういきなり目覚めて、なんか足と腕をつけられて、お前なんか死にかけたから細胞人間にしたみたいな。だから、今から、で、主人公は声が出せないんですね。生体機能がまだだって言ってて、じゃあ生体機能今からつけてやるよっていう時になって、じゃあどうするんだって言って、声つけるからって時になんか、研究所が襲われて、で、そこから逃げてって、だから声が出せないんですよ。だから、ほんと、
声優いらず。
だから、ほんと主人公、何、FPS ゲームの主人公みたいなもので、声も出ねえ。
そう、
一人称ゲームの主人公で声出せないじゃないですか。だから、声も出ないし、もう、ひたすら銃撃つだけの人。だからカメラがこう、うなずくとか、ちょっと首振ったりするとか、ほんと、FPS ゲームを1時間半、90分番組なんです、映画なんですけど、FPS ゲームを1時間見せられてるだけの
。いや、コントローラーいらずの。
そうそうそうそう。ずっとムービー見せられてるような感じで。ただ、めちゃくちゃ、で、FPS ゲームみたいに、いきなり、いろんな登場人物が出てくるんですけど、うん、登場人物が出てくる、うん、いきなり死ぬんですよ。FPS ゲームっぽいでしょ、すごい。
確かに。
いきなり、全く知らない人物が出てきて、うん、重要、なんか、すごい、お前は、記憶を失ってたのがよく来てくれってやって、次はこのエリアに行くんだって言って、このエリアに行ったらお前の秘密がバーンって言って、喋ってた途中にどっかが撃たれて死ぬとか、そう。
何そのテンプレだけ。そう。
ほんとこのゲームっぽいでしょ、すごい。で、そのエリアに行くと新しい人物が出てきて、そいつもなんか新しく、お前はここに来たから新しいことを教えてやろうって、お前はこうこうこうだって言って、じゃあ次はこっちのエリアに行けって言って、こっちのエリアに行くと武器があるからって言って、そういうのを延々と繰り返していくんですよ。だからストーリーもこれもね、結構グダグダっていうか、なんだガバガバ結構 SF チックな話で、うん、まあまあサイボーグが出てきますし、クローン人間とかも出てきますし、まあ SF チックなんですけども、なんか結構交渉なんか結構矛盾してるっていうか、うん、設定的にはなんかおかしいよなっていうのが結構多くて、なんだろう、アクションシーンも常に一人称してなんですよ、
うん、
だから全部一緒なんですよ、うん、ほらいろんな視点からのムービーだと、うん、すごいなんかアクションシーン入るじゃないですか、
はいはい、
ただずっと一人称してだから、ずっと主人公が銃パンパンパン撃つだけなんですよ。
アクションしていいじゃん、アクションして見てるみんなを酔わせてしまう
そう、これめっちゃ
酔う。やっぱり、基本的にその視点の揺れもあるんだ。
当たり前です、もちろん。
あ、そうなんだ。
だからずっと自分の頭設定なんで、
うん、
もうずっと見てる方向がぐんぐん揺れます。なんで僕は、まあ、軽く気持ち悪いなってぐらいだったんですが、うん、特にしかも、グロ描写も多いんですよ、
うん。
もう血もドバドバ出るし、内臓もドバドバ出るし、うん、グロ描写も多いし、視点移動も多いし、なんで、僕はなんか見てると、ちょっと気分悪くなってきたなってぐらい。グロは全然余裕なんですけども、
うん、
視点移動、3D 余裕するなっていうのがありますね。
うん、
3D ゲームで、3D 余裕する人はちょっとやばいかもしれません。
まあ、無理だろうね。
で、僕の、なんか、隣にいた友達は、うん、結構やばくて、もう片目つぶってたって言いましたね。片目つぶるとなんとか、まあ、遠近感がちょっとね、はいはい、ぼやけるんで、まあ、なんとかって言ってましたけども。
それはあれ、映画出るときに、すいません、僕片目でしか見てないんで、900円してもらえますかって言わなあかん。
ってそもそもやってる劇場が少ないんですよ、ハードコアって。
ああ、そうなんだ。
うん。まあ僕ら大阪なんですけども、あの、大阪でも多分、1劇場とか、ね、2劇場とか。
もう出たてのアニメ映画よりも少ないじゃん。今大阪でも出たてのアニメ映画が3巻ぐらいはやるよ。
難波と梅沢に1個ずつぐらいでしかもやってないはずなんですよ。東京でも多分結構マイナーなぶりだと思うんですけども、まあでもちょっと面白いんで、まあグロとか 3D 映画大丈夫な人は見に行ってもいいかもしれないですね。はい、そう。だから僕は今、毎週映画館に行って、毎週映画見てるんですよ。
なかなか、余裕のあるというか、ブルジョワジーの
生活を。もうね、まあ、劇場行くだけで2000円でしょ？
うん、そうね。
で、ポップコーンとか、うん、まあ、ジュースとかね、まあ、セットで500円とか700円しますから、ね、あれ？で、ね、映画行くとかだったら、まあ、僕はそう、一人であんま行かないんで、一、うん、人映画館行かないんで、あの、友人と行って、あー面白かったね、ちょっとね、飯でも食いながらさっきの映画の感想言い合おうぜ、はぁはぁ、グビグビグビ、酒を飲むか、グビグビ、はぁ、お金がないってなって、ガハハハハ、居酒屋に行くから、ガハハ、おぉって
、映画代の何倍ものお金が。
そうそう、あの、今日一日、ゆきじさんがもう飛んでる。一日だけはいいですよ。
うん、それが毎週のように。
そうそうそう。じゃあ次はあの映画行こうぜ、じゃあ次はあの映画見に行こうぜ、ガハガハ。財布変わってっていうのが今月の僕です
。まあ春から散財をする。ゴールデンウィーク前にお金がなくなっていく。
本当ね、結構見たい映画溜まってるんですよ。劇場で予告やるじゃないですか、やっぱり。
はいはい、
あれであれ見たくねって。
確かにあの劇場の予告編は意外と見たくない。
まああれは専門のスペシャリストがいるからね、うん、予告編の。
うん、
ただあれだ、僕が今ちょっと気になってるのがローガン。っていうあのウルヴァリンの、
はいはい、
最新作ですね、ウルヴァリンシリーズのローガンとパワーレンジャー、
お
あのこれあのいわゆる日本のスーパー戦隊、うん、何々レンジャーっていうの、何々戦隊何々レンジャーってあるじゃないですか、あれのあのハリウッド版、アメリカにあの、まあ、いわゆる日本のそのスーパー戦隊の、うん、映像をそのまま使っているっていうか、アクションシーンとかロボットと戦闘シーンをそのまま使ってるけど、俳優は向こうの、あの、役者さん。わ、うん、かりますかね、あの、スーパー戦隊って変身すると、あの、各色のスーツを着るじゃないですか。あそこからは日本の映像を使いますんですよ。
使い回すの？
そう。
新たに撮るとか、その、キャラクターデザインをそのまま持っていくとかじゃなくて、
キャラクターではそう思います。そう思います。
あ、で、だからそのキャラクターのデザインを持っていってアメリカで新しく作るとかじゃなくて、映像を埼玉スーパーアリーナの前でやってるやつをそのまんま使うの？
巨大ロボ戦闘シーンもそのまま使い回します。
はぁ。
で、ただ、あの、役者の、ナミの役者のシーンは、うん、向こうの人たちがやります。
じゃあ、その、例えば、こう、変身後のやつと、変身前のやつがこう、なんか開口してるシーンとかあるじゃん。なんかこう助けるシーンとかでこうなんか一般に映り込むみたいな。
まあそれなんかうまいことやってるんじゃないですか。うまい
の。
そうそうそう。だから結構向こうであの編集もされてますから。
へえ、そんなんがあんだ。
で向こうではパワーレンジャー大人気です。子供はよく見ます。
うん。日本でも話題っていうのはあれですよね。昔から愛される。
そうそうそうそう。
スーパー戦隊ですけど。
そう。それがまあだから毎年だから一応スーツも違う。あ、こっちではそう真剣ジャーとか。
うん、
あのデカレンジャーとか銃レンジャーとか恐竜ジャーとかいろいろ名前変わったんですけど、僕は全部一括でパワーレンジャーなんですよ。それアメリカのよくあのその皆さん海外ドラマしてるじゃないですか、シーズンなんか進化する9とかめっちゃあるんですが、あれと一緒です。あのアメリカでその一番最初の頃にあの次に名前あの違う生態になるから名前変えてくれっていうのが言ったんですよ、日本側がね。じゃあそしたらなんで今のパワーレンジャーって名前で受けてるのになんで名前変えなきゃいけないのって言われたらしいです。まあそれから向こうの感性ですよね。
そうだね。
このパワーレンジャーって名前が通って売れてるんだから、もうこれでいこうって。
パワーレンジャース
タッフとか全員変わっても関係ねえって。役者が全員変わろうが、中身が変わろうが、この名前でいこうっていうのは。まあ、この ER とか一緒ですよね。ER もシーズンによったら、スタッフ、キャスト全員変わるんで。でも、あの、やってることは一緒でしょっていう。だから、まあそれで、そのパワーレンジャーシリーズっていうのが、もう何年も何年も向こうでやってるわけなんですけども、それの映画、劇場の、やるってことで、パワーレンジャー劇場版、ハリウッド版。これを予告編で見たんですけど、もう、日本を特撮とはわけが違いますよ。あ、今度は、あの、完全に、全編向こうが作りますから。
キャラクターとかも全部。
そう。キャラクター、デザインとかも多分全部向こうです。なんですけども、あの、 もうね、見たらわかるんですけど、もうす、あの、日本の特撮って、いわゆる、まあ、着ぐるみ、あ、巨大ロボ戦闘シーンも、いわゆるの、ロボの着ぐるみ作って、ミニチュア作って戦うんですけども、もう向こうハリウッドですから、フル 3DCG ですよ。ああ、もうフル CG。あのね、予告編見たら、トランスフォーマーかっていうか全くの別物なんですけども、逆に別物すぎて面白そうっていう。
ああ、確かにちょっと興味あるわけですね。
そう。あの、普通装着シーンってあの、なんかガチャンガチャンっていうのが結構な光でごまかされてるんですよ、日本のって。あの、向こうの予告編見たら、あの、CG が、あの、何、なんだろうな、ポリゴンが、あの、体の下からわらわらわらって装着していくポリゴンがって感じで、あの、もう、いかにも CG 使ってますって感じで。ロボの戦闘シーンもいかにもトランスフォーマーですみたいな感じで、それは
アニメの変身シーンそのまんまを
しゃがしゃって、ああ、そうそう、だからなんかもう安っぽさがないっていうか、金かかってますって感じがあって、逆にもう日本の特撮とは別物として見れそうですし、面白さと思ったんで、これはちょっと興味深いですね。これはでもまあなんか夏頃から確か特攻が出たので、これ見に行こうかなと思っています。はい、まあそんな感じですね。僕はこれね、めっちゃ長くなりましたけど。
相変わらず。
まあでも、まあ、3本プラス2ね、あの、期待込み話をしたんで、まあ仕方ないね。K は、
はい、K は後で締めます。
はい、じゃあ一旦切りまーす。というわけで、フリートーク。まあ、さっきの続きですね。
オープニング近況報告2
の続き。
はい。
はい、K の番です。どうぞ。
ですが、ですね、K はですね、最近ですね、ちょっと、新たな、有料課金サービスに入りまして。
ああ、
ね。課金していこうかなと。
カリビアンコム。
そうそうそう、もう、逮捕される前に全部ダウンロードしてしまおうと。ちゃいます、ちゃいます。
DMM。
DMM も、ちょっと興味ありますけれども、じゃなくて、アミューダっていうサービスが始まりまして、
はいはい。
3月の末に、サービス開始したんですけれども、マリさんご存知ですか？アミューダ。
僕、全く知らなかったです。
知らないんですか？
はい。
なんで知らないんですか？知りなさい。
はぁ、
まあ、アミュータっていうのはどういうサービスかっていうと、最近、音楽の定額配信サービスって流行ってますよね。アワとか、
うん、
LINE ミュージックとか、
まあ、そこら辺は僕でも知ってますね。
アマゾンのあれとか、いろいろあるんで、そういうので、聞き放題のサービスがあるんですけれども、アニソンってやっぱりそういうサービスで少ないじゃないですか。
うん、
まあ、スポティファイとかがソニー、系なんで、ソニーの、アーティストのアニソン、クラリスとか、マシロとかそういうのは、配信してるんですけれども、そういうの以外がほとんどない状態ですね、これまで。
はい。
まあまあ、言うたら CD が売れないと業界やっていけないという業界でもあるんで、ね、そういうのあって、まあやったんですけど、まあ3月末に始まったアミュータっていうのは、それの音楽定額配信サービスのアニソン限定っていう。
おお、あ、限定なんだ、これ。
アニソンばっかり。アニソンと、まあ、その、アニメ関係ソング、ゲームとか、アニラジとか、まあ、特撮とか、そういう風な系統のやつをばっかり集めた、まあ、言
う
たら、僕らがよく聞くような音楽を、定額配信で、配信している。
月額いくら？
月額600円。
ほうほうほう、まあまあ、そんなもんって感じだね、うん。
で、聞けるんですけれども、これがですね、まあ、なんでしょうね。まあ、今流行りの、ようこそジャパリパークとか、
うん、
まあ、そういうのとか、まあ、アクアの曲とかね。
ラブライブね。
ラブライブアクアの曲とか、そういうのとかがもう全部強烈で、アクアの曲に関しては、今回、その、発表後に発売されたハッピーハッピートレインが、は、発売日より前に、全フルで配信するっていうね。
ほうほうほう。
まあまあ、あれですか、客寄せ的なところはあるんですけれども。まあそういう風な取り組みをしたりとか、まあまあアニソンに特化した音楽サービスで。でまあ僕らは基本的にもう一般のアーティストなんかほとんど聞かないわけじゃないですか。聞いても1、2曲みたいな感じになるんで。
これ
そういうのはアニソンで聞けるっていうのがすごくいいのと、あと、まあやっぱり、 YouTube とかで、まあ、最近垂れながら、あるじゃないですか。
あ、まあ、違法でね。
違法でこう、まとめで、テンションの上がる曲とか、そんなのが、流れますけど、もう、こっち側、合法で、フルで全部、聞けたりとか。
でね、まあ、YouTube とかのやつはね、その削除対策とかでね、ね、ちょっと音質悪かったりするからね。
そうなんですよ。こっちのサービスは一応最高で 320kbps まで、対応してるんで、まあ、いい音質で、まあ、音質っていうとちょっと若干、経的にはちょっと、っていうところはあるんですけれども、まあまあその辺は置いときましても、まあ聞けるっていうのと、で、あと、これまでのサービスで、まあカラオケとかもそうなんですけど、アニメ番組とかで、時々出ない時あるじゃないですか。
で、ああ、はいはいはいはい。
キーワードとかで、これとこれ、例えば、メルさん分かりやすいと、デレマスとかでも、アイドルマスターシンデレラガールズで検索しても出てこない曲とかあるじゃないですか。
なるほどね。
シングルだけのやつとか。
まあ、例えばね、まあ、本編のオープニングだけで、だから本編の力者にダメなんだけど、実は、OVA のやつ曲とかがあったり、おまけの曲とかがあったり、キャラクターソングがあったりするんですよ。
うん、そういうふうなのが、普通のサービスへと関連付けられてないのは、ここはもうやっぱりその辺は、
あ、ちゃんとね、
分かってる。
アニメ専用だから。
うん、アニメとか、で、あと出演してる声優とか、そういうのでも、検索できるんで、まあ、検索も便利だし、で、まあ、その系統で、バーっと登録しておいて、シャッフルで流すと、まあ、自分の聞きたい
曲。あ、ちゃんとプレイリストとかも作れる。
プレイリストも、6000曲かな、作れるらしいんで、もうその辺も、ね、すごいいいのかなって思ってます。
そうね、もう特集で2017年春アニメ主題歌特集だ、うん、主題歌のね、春アニメの特集もしてて。
だから、今もまだ発売されてないやつとかも、まあ、アニメサイズの。
テレビサイズね。
テレビサイズのやつになっちゃいますけれども、聞けたりとか、まあ、そういうので、で、まあ、そのシーズンごとの特集とかもね、アピュータ公式がやるんで、その辺もね、なかなかおすすめでね、もう、とりあえず、サービス開始して、有料、これがね、また微妙でね、3月の25日かなんかぐらいに、サービス開始したんですよ。
はい。
で、30日で、600円課金ってかなってて、これ、明らかにこう、4月1日からの方が、課金みんなするよねっていう感じ、かなと思ったんですけど、まあ、実質的にはこう30日間なんで、3月25日にやったら次の課金開始が4月25みたいな感じになるらしいんですけど、まあまあ、切りの良さげな感じ、僕は4月1日に課金し始めましたけど、まあでも、まあその辺もありながらも、まあ、登録して、で、ひたすらこう、アニメの一覧がね、バーってあるんで、それを見ながら、懐かしいと思いながら、もう10年近く前のアニソンとかをね、バンバン登録して、ね、いろいろとやってますけれども。
ほう、すごいね、これね。
いろいろ。
曲めっちゃあるね。
うん。何万曲あるんだったかな？まあサントラとかもあるんで、実質的な、こう。
歌ありみたいなやつ。
歌ありっていうので、の数っていうのはわかるんですけど、何万曲ってかな、結構な曲数があったような気がします、
ね。はいはいはいはい。すごいね。
うん。
ここ、それがまあ利点って感じ。
うん。ただ、まあ、今のところの欠点を言うならば、まあ、さっき言ったように、メフィスさんが言ったように、シンデレラガールズの曲の、
アイマスカーレン。
日本コロンビアが入ってないんですよ。
ああ、うん、まあ、日本コロンビアって、ほぼほぼアイマスなんだけど。
まあね。でも、コロンビアはね、コロンビアどこやったか、誰かもなんかコロンビアって気がするけどね。何人かいるんだよね。で、一応今回の入ってるところは、一番メインでやってるのがランティス。
ああ、はい、はいはい。
ランティスがメインでやって、あと、フライングドッグと、ポニーキャニオンと、あとまあいくつか、
ランティスってことはアイマスのあれは入ってないの？
ミディオンとかが、ね、確か入ってない気がする。
あ、ランティスなのに。
そうそうそう。
だから多分サイド M とミディオン。まあまあ、
多分バンナム扱いとしてのあれなのかなっていう感じはします。
ガンダムとかは？
ガンダムとかは入ってる。とかね、でもガンダムはガンダムでも、で、入ってない、 メーカーとして、キングレコード。
あ、はいはいはい、
あそこも入ってないんで、だから、あの、水木奈々とか、田村ゆかりとかは入ってないんです。
なるほどね。
ただ、田村ゆかりでも、あの、農林のオープニングとか、あーオープニングや、農林の、あの、キャラクターソングとか、あと、なんだっけ、弱虫ペダルの中で出てきた、アイドルソングの、あの、ひめひめぺったんことか、そういう風な、あの、ゆかりんが歌っているキャラクソンは、なんとか、あの、網をかいくぐって、入ってはいるんですけど。
そこら辺、あれだよね、あの、判権関係のなんかこう、
すごいなんかあの、苦慮してますね、みたいな感じが。しますけどね、
なるほどね。まあ、会社のレーベルによっちゃ、
うん、ちょっと入ってないところはあるんですけど、
ありますよっていうね。
でも、まあ、
まあ、こうね、今、僕今、その K から携帯見せてもらって、うん、その今、ランキングね、パーって見てるんですけども、うん、まあ、大体もう、なんか、有名なところ入ってますね。
そうそうそうそう。だ本当にこう、まあ、さっき言ってた、人気シリーズ以外であれば、大体入ってるかなっていう感じは、
ね。おー、まあ、ガンダムシールドとかも入ってますね。うん、すごいね。
そうね、この辺はもう
結構。電音も入ってる。
だやっぱりこう、みんな、どちらにしろこう、買う人は CD 買うじゃないですか、どうせ。アニソン、アニメ好きたちは。で、来たい人は、聞きたいよな、みたいな感じのニーズをうまいこと。
まあ、っていうか、月額600円だったら CD1 枚安いからね。
うん、全然ね、出せる範囲やと思うんで、皆さんもこれ一回課金してみてはとお勧めしたいぐらいなんですけれども。
もう、まあ、うん、よく音楽聴くって、うん、あの、最新の音楽を聴きたいアニソンをね、うん、って人は結構おすすめかもしれないね、
うん。うん。そうですよ。
僕はなんかそんななんかその音楽を聴くタイプじゃないから、あまあ、あんまりこう、よし聴こうってならないけど、うん、まあでもそういう人にとってはすごいいいかもしれないね。うん、まあ、K みたいなね、常に音楽とかラジオとか、
そうそうそう。
聴いてる人とかはいいかもね。
うん。うん。こう、やっぱりこう、何サイズとか、いっぱい入れてると、だんだんとこうね、容量の、スマホの容量とかもいっぱい出てくるんで。
確かに、こういうのはそのネット配信サービスだから、うん、ね、あれだよ、そのスマホが、の容量が少なかったりすると、うん、ね、スマホ自体の容量が食っちゃうから。
そうそうそうそう。で、ね、その時に、これ聞きたいのにこの前消してもうたし、みたいな、そういうのはなくなるんで、ああもうその場で聞けるようになるんで。まあまあ、
通信量さえ、
うん、
気をつけていれば。
そうそうそうそう。まあみんな今定額で、あれでしょ、もう、20ギガプランとかバンバン付け約しないでしょ、お前ら。
まあ、音楽聴きすぎたら多分それパーン超えて、通信制限ってなるけど、気がするけど、まあまあ、そこら辺ね、うん、Wi-Fi とか使って気をつければって感じですかね。うん、まあまあ、
うん、
結構見たけど、そう、良さそうな感じでした、う
ん。はい。
はい。
なんで、まあ、こういうのもあるんで、皆さんも、やったらどう
軽い気軽
どうせ、ライブ先行予約とかで、CD 買わざるを得ないんでしょ皆さん。ねえ、だもう、音楽聴くだけならこれ、いいんじゃないのっていう。
まあまあまあまあ、ね。結構良さげでしたね。
うん、
はい、まあそんな感じで、なんだっけ名前あ、
アニュータ。
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 はい、A-N-I-U-T-A。
うん。まあ、アミュータでカタカナで検索して出てきます。
はい。はい。アニュータ。はい。はい、オッケーです。別に、宣伝だ。特になんか意味のわからない宣伝をしてしまいましたけども。はい、ということでね、はい、K おすすめのアプリでした、ということで。はい。まあ、そんな感じかな。
はい。
はい。じゃあ、エンディングいきましょうか。
エンディングです。
はい。週刊アトラジオでは、投稿お待ちしております。ソータ各種コーナーへブログや投稿フォームへご投稿ください。
はーい、
はい、編集で作りました
さあ編集点が生かされてるかどうかは君次第
お前や君じゃねえお前やお前が編集するんや
、
はい、ということでね、まあちょっと時間空いちゃったかな前回より。
そうだね。
でまあ、やる気がないわけじゃなくて、
うん。
うん。まあ、ちょっとね、
ちょっとやる気がないだけなんですね。
やる気はあったよ。そう、モチベはちょっと上がってたの。ラジオモチベは。
お
なんでかっていうと、このラジオのリスナー数が、
ああ。
だいたいわかったから。
だいたい、
うん。細かくはわかんないけど、
うん、
まあ、だいたいこれぐらいだろうっていう推察はついたのね。
うん、前話したっけ？
話してない。
ラジオでは話してないか。
ラジオでは話してない。
うん、 今このラジオを配信しているシーサーっていうサイトが、あの、まあ、に、データをアップロードして、うん、で、そっから、ダウンロードされて、みんなに配信されてるんですけれども。そうそう、
ポッドキャストされたんだよね。
うん。で、ポッドキャストの、そのデータにアクセスした回数っていうのが、この3月半ばぐらいから分かるようになったんです。
そう。で、それで、あ、まあ、具体数は言いませんけども具体数は言いませんけども、うん、あ、大体、あ、なるほど、この
ぐらい
の、
ね。リスナーがいたんだっていうね。
そう。俺らが思ったよりかはいたんだっていう。
そうそうそう。あの、4人ぐらいかなと思ってたら、意外といたっていう。い
や、むしろ毎回、あ、誰も聞いてないんだろうな、前提で話してて、うん、時々お便りメールいただいて、うん、いるわ、みたいな。
いるわ、と思ったんですけれども、まあ、聞くだけリスナーも、まあ、実際の数字よりかは絶対多分低いんですけど、
そうそうそうそう、
アクセスした数なんで、こう、まあ、Google とかの、その、
そうそうそう、
巡回とか、そういう風なのもあるかもしれないんですけれども、でも、なんかいる？
わ、あ、多少は、うん、まあ少ないけれども、うん、まあいるにはいてくださるんだと思うから、分かったん で、あ、だったらやろうみたいな。
だったらやろうって思ってたさなかの、まあ、ちょっとこの、
機材トラブルでね。
機材トラブルちょっと今回、K のね、テンションだだ落ちなんですけども。
K の心がちょっと折られたんですけど、うん、今もね、スマホ触りながら、
うん。もうちょっとなんか、もういいかなって。
エンディングだしね、適当かなみたいなね。
いつも言ってきたやろ。
はい、そんな感じでね。まあ、なんでちょっとね、まあ、モチベ上がったんで、
うん、
まあまあ、これからもね、まあ、ただ、モチベ上がったからといって、お前やめろよ、習慣ならねえぞって。習慣にはならねえからなっていう。
あのですね、ほんまにタイミング合わないんですよね。
そう。
ちょっと K が最近仕事の帰りが遅くなったりとかで、なかなか。
もう畜生種ですよ ね。社会の畜生種わけですから。
畜生種。畜生地獄に落ちてしまった。
会社の畜生してるわけなんで。
そうですね。
まあそれで、まあちょっとね、まあ僕もね、その K の家までね、行って終電があるかないかになっちゃうんで、そのね、K のね、帰宅に合わせてると。で、この前ね、あったから、
うん、
じゃあ K の家まで行くか、と思って、うん、電車乗ろうと思ったら、まあ、人身事故で、電車が動かねえと。
乗る直前に。
そう。
うん、
乗る直10分ぐらい前に、人身事故が起きて、うん、俺の、ね、地元のね、駅は、うん、あ、ちょっと今ちょっと、人乗せられないんで、ってなって。
ああ。ホーム立ち入り禁止。
で、あ、なるほど。じゃあ、帰りますってって。で、今ちょっとね、まあ、気を取り直して収録ってなったんですけども、機材トラブルですね。
まあまあ、平日やったら、もうこれ終電なくなってるからね。
そうそうそう。平日だったらもう経営の家にここに泊まるしかなかった。始発で帰るかってなって。
怖い。
はい、ということでね、まあやる気はあるんですけども、こういろいろと運に見放されてるけども、まあ頑張っていきますよってことでね。まあ次回も、まあ通常通りならば、4月下旬。もしくは、5月の、まあ、ゴールデンウィークのまでかな。
まずこれをいつ上がるかな。
それはやれよ。
はい、
はい、
というわけで、
そうで、まあね、まあそんなもんかな。じゃあそんな感じで、ね、おたらじを頑張っていきますということで、新年度もそう、新入生の皆さんも、おめでとうございます。今さら
全く新年度感なかったけどね。
そう、はい、ということで、皆様ね、今年じゃないな、新年度もおたらじよろしくお願いします。
お願いします。
はい、では皆さん次回お会いしましょう。それではさようなら。
さようなら。